皆さんこんにちは、コヘイです。
ハルです。
ゲームなんとか第115回です。
おい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、今回配信される前に、配信される前というか、配信された時にタイトルを見て、親と思った方がいるのかどうか。
そうだね、2人でって言っちゃったんだけど3人なんですよ今日も。
そうでございます。
今日もゲストの人がいるのでお呼びしましょう。ダンさん。
ギガストラッシュ。どうも。ダンでございます。
来たよ。技が発動されたよ。
今誰の？
今のは
主人公じゃないか。
主人公っぽく聞こえるかもしれませんけど、アバン先生ですね。
うん、大だった。
はい、あのギガスラッシュの元ネタとなったギガストラッシュ。という技ですね。よろしくお願いします。ダンでございます。
なるほどね。
アバンストラッシュの上位版みたいな。
はいはいはい、
そうですね。あ、ごめんなさい、実際言ったのはダンですね。あ、ダンじゃない、ダイですね。いろいろ今いろいろごちゃになってましたけれども。
確かに、
そうです。アバンストラッシュの上位版だからアバン先生ではないですね。失礼しました。
アバン先生は打ってないですね。
打ってないですね。
ギガストラッシュなんてあったんだ。
6クリアしたばっかりでしょ。
あとあれギガスラッシュでしょ。
ああ、そうそうそう。そこ知らずにやってたんですね。
だいたい見てないですからね、二人ともね。
あ、うん、なるほど。
そう。
じゃあ新アニメ版を震えるほどこう待ち望んでたっていうわけでもなく。
そうです。
もうなくね。
そう、震えるほど待ち望んでた。ここで情報を知れればいいなとか、そういうふわっとした。
ああ、なるほどなるほど。とっても面白いので、ぜひあの楽しんでいただければと思います。はい、
すいませんね、ドラクエ系の配信が多いんですけども、もう基本的にドラクエ弱者なんですよ。
そうですね。
でもそろそろ小平さんはね、ドラクエ2と言ってもいいんじゃないですか。
だいぶにわかなんですよもう。
ドラクエ歴1年しかねえんだ。いやでもこんだけやってればまあ
そうですよ。
そこそこ喋れる、うん、
やってない人からすればね、1から、ね、
俺なんか未だにそれを差し置いて5、6しかやってないですからね。
いやいいでしょういいでしょう、そういうもんですよ。
まあでもあれですね、今回まあ、
うん、
今まであのドラクエシリーズ、まあ、小平さんとダンさんで語るドラクエシリーズがこう結構長らく続いてきましたけども、
はい、
まあ今回で終わるのかなっていう感じですね。
まあ一つ
区切りになるのかなと。
そうですね、
あるんじゃない、
うんうん、
こっから7、8、9、10の話をするかっつうと、いやするにしても相当先だろうなって思っちゃう。
まあ ね、あのドラクエ付いた小平さんのねゲームライフは一旦ここで休憩と言いますか。
まあでも7とか やるんすか結局スマホ版のみたいな。
7は多分遅かれ早かれやるなって思ってるよ。
うんうんうん、まあまあすぐじゃないかもしんないけどみたいなね。
うん、こう、あの、この番組をしていて、リスナーの皆様からありがたいことにこう 11S をやれって言われてるんですけども、いやーって思ってるところがね。
わー、悩ましいとこだよね。
いやー、もう一回やるのが11って思っちゃうとね、うん、7先かなって思ってるよ、今のところ。
まあ、気持ちはわかる。全部一通り行った後11に、どうするみたいな感じなのかね。
かな、
でも、9がやりようがないしね、現状ね。あ、でも、DS があればやれるのか。
3DS あるっちゃあるから、
うん、
まあ、うん、発掘してくればできるはできるんだろうなって思いながら、ただ、こう、誰ともすれ違わない人生が。
ね、結構売りだったもんね、9のね、なんかね。
でも僕も言って、あの、すれ違いとかしてないですからね、もうだいぶ発売した後にやってますけど、はい、あの、でもすごく面白かったですよ。
うんうんうん、
マジっすか、うん、ダンさんって今更ですけども、うん、ちゃんと全部やってるんですか。
ちゃんとっていうと
ドラクエ1から11まで、
10だけ、あのオンラインのやつだけちょこっと触っただけですね。
ああ、なるほど、う
ん、はい、まあ、他は一応ナンバリングはやってますね、ちゃんと。
すっごい。
いやもうそれでも小平さんやろうと思えばもうすぐ目の前でしょ、そんなこと言って。
目の前か。まあ後の3本あたりだいぶ重そうだけどね。
確かに重い。
そっか、うん、まあまあ、うんうん、そうだね、今日は多分確かにこの番組でやるドラクエ系のシリーズの話だと、まあ確かに終着点な気はしますね。
そうですね、
そうでしょうね、うん、またしばらくは、まあ、触れることはあんまないかもしれないですね。
うん、しばらくないと思う。
特集的には、
あの私がまた出させていただくことがもし仮にあるのであれば違うゲームのお話になるのかなとは思いますけれども、
うん、そうですね、あ、確かにこうこの番組で あゆみさんの次に出てるのダンさんだなって
、ここ半年ぐらいで一気にね、うん、すいませんね本当皆さん申し訳ない、
うん、まあでもそれこそ小平さん的にはもう鉄は熱いうちに打てですよ、一番熱いタイミングでね話すのがまあベストでしょうからね、
そうそう、僕のドラクエ熱がある、うんうん、あるうちにやらせていただきたいってところなんでね、うんうん、
まあ、今回に関してはね6が終わったということで、まあ、俺も一応昔6でももうねだいぶ昔なんですよ、なんかいつやったんだかちょっと記憶いないぐらい昔なんです、多分高校ぐらいにやってたのかな、わかんないですけどね、
あ、大丈夫、本当、うん、大丈夫です、うん、聞いてりゃ思い出しますよ、
うん、そうそう、一応ねあの小平さんのツイートでねやってるあのプレイ記録の現状上がってる分までは予習しました、うん、あ、テリー仲間になったってとこまで、
そうそうそう収録日あたりがバレちゃうね、
あのね相当忘れてた、あ、こんな流れだったっけみたいな、うん、うん、
そうだよね、
ちょうどねその前回のロトシリーズ収録した時が今テリーが仲間になりましたみたいな話してましたもんね、
そうですね、
うん、そうそうそうそう、うん、
でリアルではまあ終わったと、
そう、うんうん、でね、あのちょうどねあの数えてたんだよね、この配信されてる頃にちゃんと6のツイッターのやつ終わってんだよね、
あ、ちょうどいい、
うん、綺麗に終わってるの、
なるほど、
そっか、配信される時には
そう、なるほどなるほど、これちゃんとダークドレム倒した後でこの配信されてるんです
よ、おー、しかもそこまで、あ、
絶妙じゃああっちが終わったと同時にこれ配信されてるんだ、
そう、素晴らしいって思って、
すげえ狙ってねえけど、
そう狙ってないんだけどね、
メディアミックスといいますかコンテンツとして素晴らしい配信のされ方なんじゃないですか、ね、
狙ったかのような
そう、ナイス調整って思いながらね、うんうんうんうん、まあまあそんなわけでね、まあ今日はほぼほぼメインは6の話になると思いますけども、
う
ん、
そうですね、まあ5は前話しましたしね、4も前発祥、結構触れましたもんね、
うんうん、
終わった時に、ね、
言うほど4号について触れることはないと思いますけども、一応天空シリーズの話という括りでやらせていただきたいなと思ってます、
はい、
そんなわけで今日は早速本編入っていこうかと思います、
お願いします、
本編です、
はい、ドラクエ、まあ、天空シリーズの話ですね、
うん、
はい、
すげえ今更というか、うん、僕はもう弱い35にしてドラクエ6と戦うことになったんですよ、
はい、
ここで一応聞いときたいんですけど、
うん、
ハルさんとダンさんはそれぞれいつやったんですか、
これさっき言ったけど多分高校ぐらいだと思うんだよな、発売されてからそれなりにタイミングが経った時にスーファミ版をやったという記憶がありますね、ただ多分通してっていうかダークドレアも倒さないぐらいのテンション感で一回通しでやったぐらいなんで、もう相当忘れてますね、で結構ねやっぱね前も言ってたけど当時ねストーリーが飲み込めなかったんだよね、単純にだこういう情報もなかったじゃないやっぱり、で考察とかも特にまあインターネットでも多分そんな なかったんじゃないかなと思うんだよね、まあそんな調べもしなかったしね当時、
うん、
だからねなんかね全然思ったよりも頭に入ってなかった、大枠こうなんか誰が主人公でね、ムードがいてデスタムーアがいてみたいなぐらいは覚えてるよ、ハッサンの聖剣好きとかさ
はいはい、はい、
それだけ異様に覚えてるんだけど他がねなんかすっかすかになってたのがね改めて思い出されたわ、
うん、ダンさんって発売当初ぐらいなんですか、
そうですね、初めてなんていうか自分のためにゲームを買ってもらった時が、
うん、
その、うん、ドラクエ6なんですよ、
じゃあもうゲームの原体験に近いんだ、
大事なゲームだ、
そうですね、それまではやっぱり兄がいたので兄が買ってるものとか、うん、なんか人から借りたものとかをやってた印象だったんですけど、
ね、ダンスさんとして買ってもらったソフトの最初だったん
ですね、そうですそうです、だからあの誕生日何がいいって言われて、
うんうんうん、
あのドラクエの新しいやつみたいな話した覚えがある、
思い入れ強いわ、いい
ね、素晴らしいねそれね、
うん、
で高かったんですよね結構ね、1万円はしなかったけど
9000
何百円とかそんな感じじゃなかった、ちょっと覚えてないんですけど
当時のソフトはやっぱりカード率は高かったんですよね、
めっちゃ高かったですね、で、それが95年 なんですよね、うんうんうん、で僕今32で今年33なんで、うんうん、25年前なんですよ。95年っつったら、
うんうん、
なのでいくつ 小2とか3とかかな。
7歳8歳とかだ。
そうですね、あの当時の覚えてますかね、あのスーパーファミコンの箱、あの縦長の
懐かしい、
あれあのなんかプラスチックのなんか中にこう引っ張り出したらギギギギって音がする
入ってましたね。で、透明なやつね。
その中にこう本体もあるんだけど、そのぴったりはまるようにこう説明書も取説も入ってて、
入ってますな。
やっぱあれがすごいワクワクしたのを覚えてますね。
わかります。
うんうんうん、
懐かしい。
なのでまあ7歳8歳ぐらいです。
おー素晴らしいね。
うんうん、うんうん、
そっか。まあ僕はね、でもなんか
その流れで来ると小平さんだけ30うんさいみたいな。
そうそう
そうすごいね。俺も多分15とかその前後ぐらいだもんな。
そう、僕35にしてやってるからね、うん、でなんかでもやって思ったのはさ、うんうん、まあハルさんもさっき言ってたけども、
うん、
ちっちゃい頃に遊ぶと結構難しい話な気がしたんだよね。
と思う、
うん、
なんか概要がつかめないよね、うん、一本道ではなんかまあ一本道ではあるんだけど、その話が結構入り組んでるよね、
うん、
どうなってんのみたいな、
うん、
どういうことどういうことみたいなのが今までそれまで以上に多かったんじゃないかって。特に5と比べたらめちゃくちゃね。
そうそうそう、言うてもさ、うんうん、言うてもドラクエ1から6まではしっかりやりましたよ、
うん、
一番話難しかったと思うんだよね、
うんうん、
最初の頃何をやらされてるんだろうみたいな、
うん、
感じがすごいんだよね。だからなんかそういう意味では他のシリーズと全然違う作りだよね、
うん、そうなの。いやなんか僕はこの年齢にやってよかったなって正直思ったんですよ、
うん、
なんか僕が多分その95年とかにやってたら、
う
んうん、僕その頃10歳ぐらいか、多分、ね、うん、今やるのとあの時やるのでは感想違うんだろうなって気がする。
俺これに関しては俺も本当にそう思う、うん、今回その予習してて今だったら分かるのよ、あこういうことだったんだみたいな、全然分かる。多分普通にプレイしても昔よりは全然分かると思うんだよね。だからね、なんかね、いや今発令でもよかったなって全然思う感じ。
そうそう、そんな気するんだよね。
うん、うん、それはわかるな。なんか考察とか俺もちょっと読んだんだけど、あこれ今ならすげえわかるなと思って。
うん
うん、
だからなんか当時やったのを、まあやったこと自体は別に後悔もなんもないんだけど、
うん、
うん、なんかそういう意味では確かにね、あね、大人のゲームだなって感じました。
そんな気するよね。
うんうんうんうん、
でも僕は当時やってよかったなって今聞いてて思いました、
うんうんうん、
なんでかってもちろんわけわかんないんですよ、うんうん、わけわかんないからこそしばらく年数が経ってまた繰り返しやるっていうことにもなりましたし、
うんうん、
先ほどおっしゃっていただいたみたいに僕の原体験のやっぱり一つになってるので、
うんうんうん、
単純にほぼ無条件に好きになれたんですよね。
うんうん
うん、
はいはいはい、
だからこそなんていうか思い入れが深くなって何度もプレイするし、何度もプレイするからこそやっぱりこの僕がねこの番組に呼んでいただいてるきっかけにもなってるわけじゃないですか、ね、
うん、
こんだけ好きだから呼ぼうみたいなことにもなってると思うので、
うん、
今やっぱりねそれこそここ1年ぐらい、PS4 買ってからもうとんでもないゲームがたくさんあるなってすごい感心してるんですよ僕は。
久しぶりにゲームに戻ってみたら別世界、
そうそうそうそうめちゃくちゃすごいと思ってて、うん、ついさっきアサシンクリドーデッセイやっと全クリしたんですけど、まあ、全クリといってもまだまだあるんですが やる要素はね、でもまあ一括り終わったかなってついさっき言ったやったんですけど、もうなんていうかギリシャについてずっと調べてるんですよね最近、それが面白すぎて
ギリシャについて、
そうそうそうそう、
うん、
だからそれぐらい多分他の対策と呼ばれるゲームを今ねやっても同じようなこう深みのある対策っていうのはたくさんあるわけで、そんな中にこのドラクエ6がもしね今のグラフィックとかであったとしてもその中の一つでしかないっていうことになっちゃうんですよね僕にとっては。だけどやっぱり子どもの頃にそれをやって特別な一本になったっていうことは当時やったから特別なんだなっていう風な感じはすごくしましたね今ね。
そうだよね、
うん、
いやなんか当時僕はなんかね、うん、ドラクエ、まあ、天空シリーズ好きだなって456好きだなって言ってて、
うん、
まあ4と5って割とそれぞれ思うところはあるけれども、
うん、
スッと飲み込んでいった気はするんだよね、
う
ん、
そうですね、飲み込みは安かったですね、ちゃんと順番を追ってってくれてる感じがしたんだよね、
でなんか遊んでる最中よりも、まあ、僕ならではなところでいくと毎回ツイッターでドラクエ456と1日1ツイートぐらいで書いてたやつがあったんですけども、うん
はい、
5と4はよし書こうって思った時に、
うん、
スクショ1枚見てある程度あこういうシーンだわっていうのをしっかり思い出せるっていうのが、
うん、
じゃあこういう内容書こうっていうのが割とすぐスッと書けたんですよ、
うんうんうん、
6は結構ねこの先これがあったからここをこうしてっていうのをすごく熟考しないと書けなかったんですよね、
うんうん、
この、うんうん、このお話でなんだろうな、例えばそのジーナおばあさんの話とかで、ジーナおばあさんの話を最初一番最初に出会うところを、まあ、このそのなんとかで書いといてって思った時に、うわここでもジーナおばあさんまた話絡んできたよって、いやってことはうんー話を削るわけにはいかなくて、ジーナおばあさんを残すっていうことはもう少しここのところも補強しなければならないって、1週間前のやつ書き直すっつって書き直したりとか結構あったんですよ。
あすごい、手がかかってるな。それは
でも、まあ、分かりやすい話、要素が多くてそれを切るためにどう文章的にまとめようかとか、そういうこと？
うん、ストーリーも一番長かったと思ってて、
うんうんうん、
僕の文章の中でもう破格に長かったんですよ、ドラクエ6のやつ。
なんか相当切ったみたいな話もありました
ね。相当切った、もう伝説の部活になってもうどうでもいいとか言って思い始
めた。確かにすごいスパッと言ってましたね。
本当に無限に終わんなそうだもんね。
人魚の話は全カットだとか言って。で切ったんだけど、うん、途中ジーナおばあさんの話とかももう切るしかねえとか思ってたけど、
うんうん、
いやここで切ってしまうと僕は星降る腕を手に入れるエピソードを完全に捨てねばならないとか、結構あとあれか、多分話としてはまだ出てないけども狭間の世界とかでまたこの人と出会うとかがあったりとかで、
うんうん
もうこれ投稿してねえとこの話出てきたわみたいな、うんうんうん、もう取り返し聞かねえとこの出てきたみたいな、これ伏線だったのかよみたいなのが結構潤沢にあってね、
俺その辺マジで忘れてっから今もう全然出てこねえや、誰があったんだみたいな、
そうどこぞの町の町長さんがここに迷い込んでいたのかみたいな、この話意味ねえ話だと思ってたわとかっていうのがこう一番最後に出てくるとはなとか
いいね、
うんうん、
っていうのが、6は多分話が複雑とかっていうのもあるんだろうけども、絡み合っている、そしてその伏線が回収された時にちょっとうわしてやられたって毎回思うんだよね、
伏線の張り方があれだよね、っていうかなんか露骨に伏線をさガンガン張っていくというか、ほぼミステリーに近いよね、なんか最初の、
うん、近い、
うん、近い近い、そう、そういうのがね、なんかその辺のなんかやってればやってるほどなんかすげえ練られた話だなっていうか、なんか4とか5とか、まあ、4はちょっときついところもあったけども、5って結構分かりやすい話だなって思ってたのよ、
うん、そうですね、
なんかそこがいい良さだなとも思ってたしね、
うん、
でそこから打って変わってこの6の、うん、あっちゃ行ったりこっちゃ行ったりみたいな話って結構当時やってた人ギャップあったんじゃないのっていうのね、
いやだから俺多分その正直5と6だったら俺5の方が全然印象残ってるのね、まあ、その話の分かりやすさっていうのもあっただろうし、やっぱ6がね当時やった時にはねあんまりね飲み込めなかったんだよね、
そうだよね、
だからねなんかね実はそこまで印象に残ってなかったから、今回必死にこう思い出そうとして小平さんのツイート見てたんだけど、
そうだよね、
そうそう、
いやまあでもそんな難しいなって思ったところが、まあ、まあ前段ちゃ前段なんですけども、
はい、
まあもろもろ総括して僕ドラが6ってね、
うん、
面白かったんだけどすんげーしんどいゲームだなって思ったんですよ、
ほう、
その難易度が高いとかそういう話じゃなくて、
うん、
ストーリー上に陥られるこの心情があまりにもしんどいってすごい思ってたんですよ、
うん、
まあ、4と5もしんどかったんだけど
まあまあね、
なんか、なんつうのかな、
しんどさですか、
そう4と5、まあ、それぞれしんどさは違うんだけども、
うん、
6が一番尾を引いてつらかった気がするんだよね、
うん、
うんうん、
まあ、言わんとしてることはわかる気がする、
そこが しんどいとは言うんだけども、うん、多分この先ずっと忘れないタイプのゲームだなとも思うんだよね。総論としてはすごい好きっていうね。
要はあれでしょ、うん、もう別にネタバレしていいんだよね。
いいでしょ、いいでしょ。
要は夢の世界を最終的に切り捨てなきゃいけない話になっていくわけじゃない？
そうそうそう、
うん、まあ、結局のところその辺だよね。まあまあタニアの話もあるんだけど、
うん、
タニアだけはなんかちょっとね、主人公が絡んでる分逆転しちゃってるようなところあるけど、
そうそうそう、
うんうん、
あのまあ話の結末を最初に言っちゃうのもどうかなっていう気はするんだけども、うん、あのタニアというか、あの、うん、夢の世界のターニアを自分の妹だと思って、うん、まあ、ずっと冒険をしていて、うん、まあ、ムドウが産んだかんだとか言って、ムドウを倒すときに、この間のお便り会のやつでも話したけども、うん、ムドウを倒したらターニアどうなっちゃうのとかっていう揺さぶりをかけられつつ、うん、でもやるしかないとか言って倒すわけじゃない、
うんうんうん、
いやでもまあまあまあまあセーフセーフ、ターニアいたみたいな、
うん、
っていう、そこからで、あのお話の後半の方に入っていくところで現実世界の方のライフコットにたどり着いて、
うん、
でそこで現実世界の方の自分とターニアと出会うっていう、
うん
うん、あの流れがあるじゃない、
うんうん、
でそこでまあカクカクしかじかあって僕ともう一人の自分どっちかが消えなきゃいけない、まあ、どっちかが消えなきゃいけないというか、あいつが消えなきゃいけないってなって、
うん、
であいつが消えちゃうと、
どうやら、
うん
うんうん、あいつが本体のはずなのに、
そうあいつが本体のはずなのに
記憶は どうやら俺の方がいくらしいと、
そうであのゲームすげえうまくできてんなと思ったところでもあるんだけど、うんうん、最初にムドの城のとこでハッサンがちゃんと自分取り戻すんだよね、
うんうん、
でハッサンは自分取り戻して俺もちょっとビビってたんだけど大丈夫だ、今の自分とあの時の自分がちゃんと一つに戻った気がするみたいなことを言ってて、
うんうんうん、
自分見つけるっていうのが正しいっていう風にハッサンが後押ししてくれるじゃん、
うんうんうんうん、
でもただその後自分が主人公が自分の体を見つけて自分と融合した時に、
うん、
当たり前なんだけどプレイヤーにはそのもう一人の自分の記憶は入ってこないわけじゃない、
うんうん
プレイ体験として完全に失敗したっていう感じが残るんだよね。
あ、それはあの一緒になるっていう選択が悪かったって思っちゃうってことですか？
悪かったっていうのかな、なんかあの何でしょう、その勇者として主人公としては正しいんだろうけれども、
うん、
あの実際のところあいつは消えたくなかったのに消えちゃうし、
うんうん、
自分のくっついた自分はハッサンが言ってた通り大丈夫安心していいっていうようなその融合した完全体になった感は全くない。そしてターニアもターニアもなんか違う人なんだねって言うっていうのでもう、うん、もう完全に失敗作、俺もううんこみたいな状況になるわけです。
結構えぐい追い打ちだよね、なんか違う、
うんうんうんうん、
そう、
まあ別人なんだろうなっていうのが察しってなるっていう、
そう分かってる
でもまあお兄ちゃんって呼ばせて
最高に辛い。
なるほど。
確かに。でもあの主人公ってさ、まあ表の世界の主人公ね、うん、まあ本来の主人公ですよ。結局吸収されちゃう方の主人公ってあれなんで石化溶けてたの？
わかんない。
そこって語られてないよね。なんか俺読み返してて、あ、そういやなんでなんだっけと思って、
うん。語られてないと僕は思ってる。
語られてないと思いますね、僕も。
そうだよね。特に何もそれっぽい要素がなかったなとふと思ってね。他のやつは、うん、っていうか。その一番最初の冒頭の回想の部分でもどうやら石化したっぽかったじゃない、
うんうん、だって無道に石になれって言われたよ。
そうそうそう、うん、それがなぜか主人公っていうか石にされてるはずなのにライフコットに戻ってたわけでしょ、
うん、
あれ
戻ってたというかそれがきっかけでライフコットに行ったんじゃないですかね、
うんうんうん、
どういうこと、
うん、もともとは王子なわけですよね彼は。でもちろんライフコットはまあその国とまあ関係はあるその中の一部としてライフコットという村があると思うんですけど、
うんうん、
だからまあ全く行ったことがないってことはないのかもしれないですけど、うん、記憶喪失になったその主人公本物の主人公をたまたまあの山で見つけたターニアが解放してあげてそこから住み着くようになったっていう話だったと思うんで、
うんうん、
で実は途中から記憶は戻ってたみたいな、そんな形でしたよね確かね、
うんうん、
で、そのきっかけ、その記憶を失ったきっかけっていうのがその無道に吹っ飛ばされたっていうことだと思います。
ああそっか、うん、その時主人公は石化したわけじゃなかった、
だから石化は本来だったらしてないといけないと思うんですけど、まあそこは勇者だからっていうことじゃないですか、わかんないですけどね、か
こう、まあ、なんとか難を逃れたか、
うんうん、
まあ、それかその妖精の仕業か、うんうん、
まあそうなんですよ、だからまあそこはまあそういうちょっとご都合主義になっちゃいますけどね、勇者だからっていうのも僕はちょっと今適当に言いましたけど、多分、うん、まあ後々語るつもりではありますが、シックスってそのね、最初 いつ勇者ってこいつは言われるんだろうみたいな感じなかったですか、
うん、あったその結局勇者なのかなっていうのはずっと疑問だった、うんうんうんうん、
それがやっぱ職業システムの中にで考えると、あの 3の時は勇者だったじゃないですか最初から。
そうですね、
で勇者以外ダメですって言われたじゃないですか、
うんうん、勇者は勇者しかなれません、うん、って言われ
た。だけど、うん、6の主人公は他の職業にもなれるし、最終的に勇者になる時に他のやつよりもなりやすいよっていう条件だったと思うんですよ。
あ、
つまり勇者じゃなかったんですよね最初は、
うんうんうん、
で僕は思ってます。
なるほど、うん、なるほど、う
ん、勇者の素質があるだけで別に勇者ではなかったみたいな、
そ
う
そ
う
そ
う
そう、その時点ではね、
うんうん
うん、だから3ではそう完全にそういう風に位置づけられてるのに、6の方ではそういう職業システムになってるってことは、まあ、うん、そういう風に捉えていいんじゃないかなって僕は思ってますね。
うん、
なるほどね、
うん
うん
うん、
なんかね、
うん、
そう、
はい、
勇者にそう なんかね、すごいたまたまなんですけど、
うんうん、
僕ストーリーさっき言ったそのもう一人の自分と融合して、それがなんか失敗しちゃった感をすごい感じてたんですよ、
うんう
ん、で、まあ、その時ストーリー上は自分もう一人の自分と、融合して、その時ライデインを思い出すっていうストーリーなんだよね、
うんうんうんうん、
だからまあライデインっていうとまあ勇者っぽい魔法呪文、
うんうん、
っていうのはあるんだけれども、はい、
うん、
なんかそこで自分の中でライデインを思い出したっていったところはあったんだけども、
うん、
なんかね自分の中でね僕の魔法というよりかはねあいつの呪文なんだよなっていう気がねすごいしたんだよね。
わかりますわかります、うん、
なんかこうその後レイドックに一回戻ってかな、戻った後になんかいろいろ過去の記憶というかシーンを見させてもらえるんだけども、
うんうん、
結局そこもすごくしっかり語られるわけじゃなくて、
うんうんうん、
断片的で、
うんうん、
やっぱりどこか僕は何なんでしょうかっていう感じをずっと抱えたまま冒険するんだよね。
結局プレイヤーとしては体験はしてないからね、うんうん、どうしても記憶をもらったぐらいの感覚にしかならんよね。
そう、いやでもなんかそれがすごい上手いなって思ったのよ、
うん
うんうん、どのプレイヤーだって絶対そうなるっていうのを、うん、なんか納得させるための設定に綺麗に落とし込まれてるというか、
うんうん、
これ誰遊んでも勇者たる記憶戻ってこないっていうのがそりゃそうなんだよね、誰もプレイヤーとしてはその記憶ないんだものっていうのがね、
うんうんうんうん、
ストーリーとプレイ体験が一致する瞬間だなと思ってて、
うんうん、
だから そこのなんか融合して勇者に戻ったはずなんだけども勇者になってる感じしないなっていうのは堀井雄二さんがあえて僕に味わわせてきたんだって思うともう辛くてしょうがなかったね、
うんうんうん、
まあ、ある意味どうなんだろう、勇者はその、まあ、名札っていうかさそういう職ではなくて精神みたいなところを言いたかったのかもしれない、
ね、なるほど、
うん、それもあるかもね、うん、
その勇者の記憶が戻れば別に勇者になるわけじゃないでみたいな、
うん、
うんってことなのかもね、
そうなんだね、うん、
まあその今までというかその6が発売された時点では、
うん、
その1から5までの流れで言うとその勇者たるゆえんっていうのがあったじゃないですか、
うん
ね、まあ、うん、まあ、ロトシリーズはまあもう言わずもがな。で、4に関しては天空人と人間のハーフ。
うん。
うん、で、5に関しては、まあその血筋であると。
うん。
うん、まあ、残念ながらその、勇者側の血筋ではない、あ、勇者じゃない、主人公側の血筋ではないと僕は今思ってるわけなんですけど、
うん、
でもまあ息子がそうであると。で、まあ主人公そのものもちょっと特別な存在だよみたいな そういうのがあったわけですよね、
うんうん、
だけど6に関してはただの王子様なんですよね、
うん
うん、でじゃあ、うん、そのレイドックっていうレイドック家が何かそういうものが語られてるかっていうと、うん、そうでもないんですよね。
確かに、
うん、だからそこはね、なんか、まあ、あえて今までやっぱそういう血筋としてやってきたわけじゃないですか、その勇者っていうものの根拠を、だからそれが、うん、あえてやっぱ語ってないような印象はありますよね、その6においては。
確かにロットのその最初でも勇者ってものがそもそももうある世界なわけですもんね、うんうんうん、それと確かに明らかに6のスタートは違うとも言えますかね。
そうですね、うん、
誰かにお前は勇者だって言われるわけでもなく、
そうですね、
うんうんうん、
そうだね、なんかストーリー上でもなんか、うん、もしかして伝説の勇者なんじゃなかろうかみたいな、
うんうん、
そのレベルでなんだろう、あの主人公が小平が勇者なんだなみたいなことは言われはしないんだよね、
うん、言われない。
伝説としては勇者はあったんでしたっけ、う
ん、なんかね、いや単語あるチャモルのあたりで言われた、
うん、あ、
その石で言えばその伝説の武具が、
うんうん、
あるっていうことぐらいですかね。C って言えばそのそれっぽい語りみたいなのは、
あ、そっか、
あ、じゃあ勇者っていう、それが装備できるっていうのもそう、あれではほぼ出てこないのか。
そうですね。そのうん、こうなんていうか、悪がねこう立ちはだかるとき、その時に勇者もね必ずいるみたいな、そういう世界観ではないんですよね。うん、世界中の人々が、ね、そうですね。その、うん、まあ例えばあの、うん、パパスが5においてはパパスが勇者は絶対どっかにいるはずだって信じて旅してるわけじゃないですか、
うん
ね、そういうなんか共通の認識としてその勇者っていうものがあの世界に、うん、6の世界にない印象なんですよね。
そうですね、う
ん、確かに、
うん、だからそのそもそも主人公が勇者か否かっていう以前にその世界の感覚としてなんか救世主みたいな人が前はこんな人がいたから今回も現れるんじゃないかみたいな、そういうこ、そういう語られ方があんまりされてない印象ですよね。
うん、確かに。
え、うんうん、3の時はさ、そういう昔から勇者がいるっていう語りみたいのがあったんですか。そのルビスが言ってくるのは分かるんですけど、やっぱその時はもうあったんですね。
3の時点では、そもそも父親のオルテガが勇者である、
う
ん、
そうかそうか、
でその、うん、勇者であったオルテガが出ていったけど、まあ、亡くなったっていう報が入ったよ、でお前はその息子で勇者なんだから生きなさいみたいなね、
うんうんうん、そうですよね、やっぱ血筋なんですね、うんうん、ってことは、まあ
まあそうですね、
少なくとも歴史的なところでは6では勇者っていう存在はまあいないか、まあ、そんな語られるほどではなかったみたいな。
そうですね、ただ、うん、その勇者っていう存在がそのものすごく特別に見えるんですけど、プレイヤーからすると、
うんうん、
ただその偽勇者みたいなのが、まあ、ちょこちょこシリーズ内では出てくるんですよね、
うんうん、
で、その世界中をその冒険しているいわゆるパーティーと呼ばれるような人たちはプレイヤーの僕らからすると、うん、その自分たちだけのような印象なんですけど、
うんうん、
あの特に4においては結構そのなんだっけ、アリーナが他のパーティーと一緒に旅してたりとか、一時期ね、
うん、
その他のパーティーと旅してる中、はいはいはい、主人公と出会ってそこを抜けて主人公たちのパーティーに入るみたいな、うん、そんな流れなんですけど、つまりその、うん、まあ、王様のもとに現れる勇者ご一行っていうのはそのプレイヤーが操ってる主人公だけじゃないっていう前提がもしかしたらどっかにあんのかなとかってすごく感じるんですよね。特に4とかはすごく感じて、で王様がいろんなその勇者ご一行に対してその同じその依頼をかけて、で成功したやつに報酬をあげるみたいな、まあ、あの6でいうところのアークボルトみたいなね、
うんうんうん、
アークボルトっていうのは最初にテリーが出てくるところですね。
棺桶持ってね。
そうです、うんうんうん、あの洞窟の魔物を倒してくれっていろんな人にお願いをして、はいはい、まあ、最初に倒して持ってきたやつが報酬あげるよみたいな、まあ、そういう世界観として持っていいんじゃないかなと。でまあその中で成功したやつが勇者って呼ばれるっていうのが6のなんか感覚なのかなと、うんうんうんうん、っていう印象ですね。
その話聞くと確かにテリーはニア勇者だったんですね。
そうなんですよね、まあ、前もお話ししましたけど、もともとはテリーが主人公の予定だったんで、うん、
らしいですね、
はい、6ではね、
うん、
まあ、なのでちょっと悪い
そういう意味でも、うん、まあ、ゲームの中のお話的にも似合い
です
よ
ね、うんうん、そうなんですよね、まあ、悪いちょっと ね、あの主人公がいてもいいんじゃないかみたいなお遊びで考えてたみたいですけど、まあ、ちょっと難しかったねっていうことで、まあ、テリーは不遇なキャラクターですよね、そう考えるとね、
うん、そうだね、あいつかわいそうなやつだったな、う
ん、本当ですよ、うん、ただ人気はめっちゃありますけどね
、まあ、スピンオフ出てる数一番多いでしょうしね、
多分そうですね、
うん、あーそっか、
まずそもそも彼が主人公のゲームシリーズができてますからね、そのモンスターズっていうのがあるんで、うんうん、
トルネコの日じゃないっすよみたいな、
うん、そっちもめちゃくちゃ売れてますから、うん、まあ、そう考えるとね、まあまあまあ、あの不遇ではあったけど、うん、十分元は取れてんじゃないかなと思いますけどね、
うんうんうん、元を取ると、
はい、
結果的に愛されたキャラだったという、
彼の背負わされた不幸の元は取ってると思います
、うん、まあにしてもなんかその全部の話の後になんかそのね、まあ、考察みたいなやつでエスターク説明みたいなのがあるけどね、
ありますね、うん、その辺もまた深く、はい、話したいですね、うん、いやとりあえずまずは小平さんのその6、うん、まあ6じゃなくてもあのまあ4、5でもいいんですけどプレイされて、
そうだね、
はい、
どこまで話したっけかな、
うん、まあ、そのあれだね、勇者が一緒になったってことですね、うん、
勇者になったはずなんだけど慣れた感がねえなっていう風なあたりで、うんうん、ストーリー上は僕すごい勇者はいつだったんじゃないかなっていうのをずっと腹に抱えて、
うん、
僕はあのデスタムーアを倒すために冒険を続けたんですよ、
はいはい、
うんうん、
で、すごいたまたまなんですけど、ダーマの神殿の方で転職の 順番を僕は普通に間違えまして、
うん、
僕は普通に勇者になれなかったんですよ、
おう、というと、
主人公が勇者になるための足がかりになる職業って、
うん、
なんだっけ、バトルマスターとスーパースターだったかな、
うんうんうん、そうですね、
その2つだったはずなんですよ、
うん、
で、まあ、そのセリフ、なんかそういうことを言ってるセリフもダーマの神殿で普通に僕見てたんですけど、
うん、
僕何を勘違いしたか、上級職からなら何でもなれんのかなって僕なんか勘違いしたんですよ、
あなるほど、
僕は勇者小平は勇者になれず、一回普通に魔法戦士になって、うん、あれ勇者になれねえっつって、
わかる、でも魔法戦士になりてえ一回
パラディン的な感じでね、
うんうんうんうん、わかる、
普通にあの戦士になって、じゃあ次魔法使いになって魔法戦士だっつって魔法戦士になって、
うん
うん、あれ
あれどうやってなんだみたいな、
いつ勇者なんだろう小平ってもう、うん、もうあのテリーもぶっ倒したし、デュランもぶっ倒したし、うん、もう狭間の世界も来たし、あれ
もうラスト直前なんですけど、
結構後の方ですね、
あれいやってことは多分あれでしょ、イベントでしょ、なんかこう最後イベントみたいなのがあって勇者に覚醒するんでしょみたいな、
やべやべ、そしたら 手に紋章が浮かんでねとか、そういうことですかね、
勇者たる覚醒がこう
ラスト戦でこうなんか一回やられてからのみたいな、
ね、ひょっとしたらなんかデスタムーアの前でなんかこうもう一人のあいつが目を覚ましてとかあんのかなとか
それ熱いな
二人の心が一致した時本当の勇者になるみたいな、
かっこいい、
それ熱いな、
いろいろ思ってあのこう本当にデスタムは直前まで行ってなれねえなーってやーべえやーべえな、これなんかやれない感すんぞーって
下手すると勇者は生まれなかったっていう世界線ができちゃうの。
もう最後なんかこうひたすらさいろんな街巡ってさ、いやライフコット来てあれターンやなんか変なこと起きねえかなとかさ、夢の世界の方かな、ターンやなんか思わないかなあ
でもあるわそういうの、
ないな
っつって、うん、いやうん、なんか多分間違ったんだな
うん、うん、
いやもうしょうがねえよこのままデスタムは挑むべえっつって
言っちゃったんだ、
挑んで、うんうんうん、もう、うんうん、もう デスサムアにもう腹を割って話してね、もうこの世界に勇者はいない、だから勇者ではない光栄がお前をぶっ倒すっつって
腹を割って話したって、それどんな顔しながらデスサムア聞いたんですか、ふんふんって言ったんですか。
そもそも勇者っていうものがいねえんだから勇者っていう言葉が出てくること自体若干おかしいんだけど、
まあまあまあ、
もうだってデスサムアはさ、あのそれまでの過程の中でダーマの神殿をぶっ潰したりとか、あの、うん、バーバラの故郷をぶっ潰したりとか、メダル王をぶっ潰したりとかって、もう勇者が登場しないっていう伏線を張りまくってたんだよ、あいつ、
う
ん、
そうか、そういう意味ではデスタムーアは勇者がいると危険っていうのはなんとなく分かってたのか、
そういうことですよ、
そうだと思うよ、
うん、
あ、そうだ、あいつは勇者を生ませないためにいろいろやってた、
うん、確かに
特にダーマ神殿に関してはそうでしょうね。
あ、まあまあまあ、彼はなんかちょっと次元を超えた部分にいるから、なんかそういうことも知ってそうだけど、
うん、
そうだから、うん、デスタムーアの努力が全て無駄にして僕は普通に勇者にならず物理で殴るって勇者来ると思ったけども勇者じゃないっていうの
が勇者なんてものはいらん、うん、
なるほど、
普通の魔法戦士だこの野郎
結果どうだったのそれ
でも超苦戦したよあいつ、デスタムはすげえ強くない、あいつ、
いや強いっすね、
何回攻撃してくんのみたいなね。
デスタムーアと戦ってて第3形態まであるじゃない、
うん、あります、
あの第1形態のおじいちゃんと第2形態のムッキムキまでは、
うんうん、
まあまあいい戦いしてたんですけども、
うんうんうん、
あの第3形態のあの頭と両手ってやつになった時に、
うんうん、
もう全然歯が立たなかったか
火力がちげえってなるよね
もうなんかさ、あのすっごいすぐにあのチャモロとミレウが死んでさ、うわーってなってハッハッみたいな、ハッサンハッサンちゃんと殴ってくれよみたいな
うんうん、うん、
でさ、僕のパーティー、あのデスタムーアと戦う中で、うん、あの僕のパーティーのあのカスっぷりがすげえ露呈してさ、
うん、
小平さんってあの魔法戦士くらいしかなってないもんで、
うん、
だと通常のレベルアップであいつホイミしか覚えねえんですよ。
ああ、なるほど、
うん、で僕は意地でも命令させるにはしないっていう鉄の意志を持ってたんで、はい、
前から言ってるね、
うん、そう、うんうん、鉄の意志を持ってたんで、
うん、
あの小平さんは生き返らせる手段もベホマを撃つみたいな手段もないんですよ。
おお、なるほど、
うんうん、
あの困ってもホイミを唱えるしかないんですよ彼は
俺ができる回復といえば、
そうそう、うん、できる回復といえば、
うん、
あのだからあのハッサンはもう基本的にあの殴ってもらいたい役だから、
はい、
ハッサン、まあ、残念ながらあいつパラディンするために僧侶になってるんで、うん、あいつ意外とベホマ打てたりするんですけど、
なるほど
殴れ殴れってなるわけね、
そうハッサンお前は殴れ殴るんだよってあの逆転現象が起きるんですよ、あのミレイとチャモロが死んだ瞬間に、うん、あのハッサンがベフマを打って小平が殴るしかないみたいな、なるほどね、何この状況って
まあそうだな、
せっかくね魔法戦士になってバイキルト覚えてもハッサンにかけたところで何の意味もないみたいな、ね、
かけたところで
回復してるみたいな、
お前いやバイキルトはバイキルトは自分の剣でできるんだわとか言う
その筋肉は飾りか
確かに、ね、確かに
とことんね、とことん魔法戦士は、ね、失敗作だったんですよ、
あ、なるほど、
なるほどなるほど、
でそのままデスタムーアで挑んじまったもんだからってな、
うん、そう挑んじまったもんだから、うん、あの全然勝てねえし、やっと倒した、やっと覚悟撃破で右手を倒したって言ったらザオラルとか打たれてうは
ーきついっすよね
うはーっつってもう全然勝てねえっつって、うん、もうパーティー結構練り直して、
うん、
ハッサンチェンジピエールとか言って、
あ、チェンジされちゃったハッサン
ピエール、
うんうん、
うーんバーバラは使いたいけどもステイとか、うーんテリーもステイとか言ってこうもう結構いろんでろ悩んだんだけど、
うん、
あの最終的にあの途中までハッサンが活躍し、
うん、
あの困ったらピエールが前線に出て、
うん、
あのピエールが全てのバランスを保って帰っていくっていう
マルチプレイヤー
なるほど
あいつ何でもできるっていう状態になってて、
うんうんうん、
最悪小平は補欠あり得るっていう状況まで追いやられ
た。やべ、お前
本当に勇者じゃねえなこいつ。
主人公主人公。ラストバトルで小平いないってひどいね。
かなり悩んだ。かなり悩んだよ。
さすがにダメでしょ。それもう命令させろを使わないよりひどいから。
かなり悩んだよ。
それやるぐらいだろ命令したってって思うよ。
ラストバトルだからこうみんなを出したい。でも。 あのもうどうしようもないから、あの序盤のおじいちゃんモードのところで、うん、あのまあ、バーバラ頑張ってくれたまえよとか、うん、あのまあ、最初第一段階から第二段階までハッサンで頑張ってくれたまえよみたいなことをやりながらで、うん、もうあの結構要所要所であのバランスをキープするのがピエールとホイミンっていう不思議な形になって
モンスター活躍するパターン
で、僕の中でピエールとホイミンは、うん、あの4からの転生と5からの転生だと思ってるからもう
まあそう思っちゃうね、うん、
もう完全に、うんうん、あの6キャラを助けるゲストキャラみたいな立ち位置で彼らが、うん、あのデスタムーアの戦いを補助してくれるっていうね、
うんうん、
戦いになってい
いね、
あのギリギリギリギリ小平は最後の最後まで入れましたっていう感じなんですよ。
なるほど。
ただその戦いをしてもう痛切に感じるのは、小平は勇者じゃない、
もういろんな意味で、
そう、名実ともにお前は勇者じゃねえ
それつらいな
結局それで勝っちゃったわけでしょ。
それで勝った、それで倒した
勇者とは一体
いつ気づくんですか、その勇者になれるっていう
のは。いや、もうあのデスタムと戦ってる時に、あ、勇者になる道はあったんだっていうのは途中から気づくんですよ。
あの、なるほど。
ダーマの神殿とか何度も通ってくのに、
うん、ああなるほど、あ、
バトルマスターとスーパースターね、なるほどなっつってそういう意味だったのかっつってって思ったんだけども、時すでに遅して、うん、今から遊び人を極める気にはなんねえわっつってな、
うん、しんどいっすね。
もう一旦もう純粋なる戦略と創意工夫で、うん、勇者じゃない小平がデスタムーアをぶっ倒すってなんとか倒したんですよ、うん
う
ん、
職業は勇者じゃねえけど、うん、心は勇者だ
っつってでもね、残念ながらね、あの心は勇者はあいつだから心も勇者じゃないよね僕は
いやほら深層心理というか一体化してるからさ以上俺の中に勇者はいるっつって
そう、いやでもね、そう思いたかった、そう思いたかったんだけど、って心は勇者だって思いたかったんだけど、倒した後にあの夢の世界のターニアが消えていく中で、ああもう完全に勇者じゃない、もうダメだ
守れんかったみたいな、
この世界に勇者はおらん
なんか余計辛くなっちゃってるわ。
そう、もうあの完全敗北の一周目でしたよ
なるほどね。
でなんか結構ね、僕の中であのリメイク版やってよかったなって思ったところにもつながるんですけども、
うん、
あの、はい、デスタムア倒した後に、まあ、一応ダークドレアムがいるっていうのはまあまあ知ってたんで、
うん
うん、
まあ、そのまま、まあ、今度は勇者なる道目指しながらその冒険してっかっつってね、
うん、
まあ、隠しダンジョンじゃないけどもダーマ神殿の奥とから行けんだったかな、
うんうん、
なんか行けるとこで、まあ、ダンジョン進んでいくとダークドレームにたどり着くらしいぞみたいな感じの進みをしてったら、
うん、
デスコットっていう町にたどり着くんですよ、は
い、ライフコットっぽいデスコットね。
そうそう、ライフコット激似の町っていうのがね、
うん
うん、
でそこで、あのそこってもうどう見てもライフコットなのよ、はいはい、で、まあ、言うなれば本当に冒頭にゲーム始まった当初くらいのライフコットの空気感で、
うん、
お前なんかお使い行ったのに遅かったなみたいなことを町長さんに言われるみたいな始末でね、
うん、
あの、あれ？これどういうこと？過去に戻ったの？みたいな感じの感覚さえ得るような場所に着くんですよ、
うんう
ん、でもそこにはあのいるはずのターニアはいないみたいな状況なんだよね、
はあはあ、
うん、
でターニアの代わりになんか変な女の人がいて、
うん、
この街はって夢が人が見たい夢が見せてる街なんだよみたいなこと言われて、
うん
うん、
この街を見たいのは誰だったんだろうねみたいなことを言うんだよね、その女の人が、
うんうん、
はあはあはあと、夢の世界のライフコットっぽいってことは、まあ、まあこの主人公が見たかった夢なのかなみたいなことを思ったりもするんだけども、
うんうん、
その女の人がなんか、いやでも実際あなたは多分見たい夢なんてないんじゃないのみたいなことを言ってくるんだよね、
うん
うん、
でそのセリフが結構僕の中で刺さって、
うん、
あの夢がないっていうのはなんかすごくその通りだなと思って、実際一周目プレイの中でデスタムーアを倒した先に、
うん、
僕はあの守りたいと思ってた夢の世界のターニアとお別れして、
うん
うん、
現実世界のターニアには何かこう違和感を埋められず あのすごい疎外感を感じてゲームを終えるんですよね。
うん、
だからなんか僕あのダークドレーマを倒すっていう、まあ、仮初めの目標を見ているにもかかわらず、うん、結局デスタムーアを倒して世界の平和なんてものは僕本来的には望んでないんじゃないかっていう疑念が僕の中であったんですよ。
うん、
このままぬるま湯の世界の方が良くねっていうのを最後の最後で思ってたんですよ。
うんうんうん、
それが見たい夢なんてないんじゃないっていうのにものすごい図星でぐさーっ刺さって、
あのなんていうかごめんなさいね、あのキャラクターに言ってんじゃなくてプレイヤーに言ってるっていう感じがすごくしますよね。
あ、やっぱみんな思うのかな、
うん、すごくしますよね。だって単純にもうライフコットを模した村がなんか最後出てくるっていう時点でもうすごいメタしてんじゃないですか、
うん
うんね、あここライフコットのデータをそのまま使って違うキャラを配置してるんだなってまず確実に思うじゃないですか、
うんうん、
でそれ以前にあの、まあ、これ他のシリーズでも言えるかもしれないですけど、そのダーマ神殿の奥に入ってった時に、
うん、
それまでその6の中でいろんなダンジョンに行ったところの継ぎはぎなんですよね、
うんうん、そうでした、そうでした、
いろんなダンジョンの継ぎはぎで、まあ、出てくるモンスターがめっちゃ強くて、うん、であのこの階段降りたら前のダンジョンだと出口になるけどあの違うダンジョンにつながってるみたいな、
うんうん、
そんなのが繰り返して繰り返してたどり着くのがそのデスコット、
うん、
で、まあ、やっぱりそれを見てもそのあライフコットの村のそのまま使ってるんだなって、もうメタなんですよねプレイヤーの目線がね、うん、そのキャラクターになりきってない、でそこにあのおばあちゃん出てきてそういう風に言われると自分自身にそのプレイヤー自身にその言われてるような感じはすごくするなっていうのはありますね。
うん、
うんうんうん、
そうそう、まあで僕すごいそこで見透かされたなっていう感じがあって、
うんうん、
でその後の展開でその女の人が、まあ、見たい夢ないんでしょう、でもあの代わりに近い未来か遠い未来か、うん、あと何だったかな、魔物たちのだったかな、なんか3つの種類の夢を見させてあげるよみたいなことを言われて、
うん、
どれか1つ選べよみたいなことを言われて、まあ、僕あのリセマラして全部見たんだけど
うん、うん、
まあ、それぞれ見るとそのデスコットの街に4のメンバーがいるっていう状況と、
うん、
5のメンバーがいるっていう状況と、
うん、
まあ、あと魔物たちがのどかに暮らしてるっていう3つの夢が見れるっていう状況で、
うん
うん、僕その4とこのやつを見てすんげーパッチリ目が覚めたんですよ、
うん、おう、
なんかそのデスコットの街で見れる4のメンバーとか5のメンバーっていうのが、うん、すんげえ幸せそうなんだよね
確かにそうだった、
特に4のメンバーとかめちゃくちゃ幸せそうなんだよね、
うん、
ピサロも生きてるし、ピサロも、うん、ピサロとロザリーがなんか笑って話し合ってるみたいなとか、
うんうんうん、
4の主人公とシンシアが笑って話してるみたいな、
うん、
でなんかあライアンもいて、あトルネコもいてみたいな、こうあなんか夢のような世界だなっていうのがこう4のやつでもあって、うん、5の方でも、うん、あみんなの3人の嫁がいるみたいな、あ、うん、息子娘たちが笑っとるみたいな、あパパスも生きてるみたいな、
うん、
そういうのがすごい見せられて、
うん、
なんかそれがね、僕夢ないって言われたんだけども、夢はないんだけど僕この近い未来とか遠い未来っていうものにこの6の世界が繋がってほしいなってすごい素朴に思ったんですよ、
うんうん、
4の世界と5の世界があってほしいって思ったっていうのかな、
うんうんうん、
それがあってほしいって思うってことは僕はデスタムアを倒さねばならないってことに直結したんですよね。
なるほど、
そうですね、
なるほどね、
その未来を、うんうん、まあまあ、6から繋げるというか、
そうそうそう、
その
まま6の世界をちゃんと終わらせないと、
う
ん、
そうそう
4にも5にも繋がらない
っていうっていうかなかったことになっちゃうみたいな、ね、
うんうん、そうそうそう、ここで諦めるのはダメなんだっていうのが僕の中でそこでパッチリ目が覚めまして、
4も5もやってなかったも同然になっちゃうやんみたいな、うんうん、ある種
そういうこと、ね、来た来たって思って、うんうん、これは、
うんうん、
倒すしかないってなって、
うん
うんうん、
そこでもうようやく僕はデスタムアを倒す意義をつかむわけですよ
まあちょっとめたいしてんだけどな
まあまあまあまあまあまあ、それに、まあ、デスタムアを倒した後じゃないといけない世界ですからね、そこはね、
うん、いやでもまあまあある種目指してんなこと言われてるし、
ね、まあいいですよ、
ね、うん、これはもう倒すって、もうこれはもう勇者として た倒すしかないと。そこの中で
勇者になったんだもんね。
すごいなそのモチベーション。
確信しまして。
で、まあまあ勇者として倒すってのもちょっと重要かもね、そこは、ね。
そうそう。僕はここであの、そう、うんうん、そう改めて僕は勇者の血を未来につなげなければならないってことも僕はそこで感じるわけですよ。うん、
はいはい。
このまま勇者ならずして未来につなげるわけにはいかないって言って。うん、僕が勇者にならねば、
うん、
4の主人公は生まれないぞっつって。でそこであ の、まあ、まあまあそうは言ってもとりあえずダークドレームに お目にかかりに行きましょうっつって、うん、会いに行ってボッコボコにされて
まあそうでしょうね。
もうみじんも歯が立たん、うん、2ターンで死んだわとか言いながら
むちゃくちゃ強いですからね、うん、
でそこで、まあ、ただちょうどいいというかあの、うん、このダークドレームをもう全力で倒してやる、それが僕が勇者になる理由だっつって、うん、もう小兵遊び人になりますよ、う
ん、一旦ね、
うん、ここで一旦遊び人としてもひたすら修行を積み上げまして、うん、スーパースターになって、
うん、
もう小兵は勇者の道を選ぶわけですよね、
うんうん、
で、勇者ってめちゃくちゃ強いのね
強いですね、
勇者めちゃくちゃ強いと、うん、勇者になってから覚える技全部強いの、うん、
前の魔法剣士は一体何だったんだみたいな、
そう何だったんだあの職業ってあのギガデイン覚えてギガデインクソ強いとか言いながらあのギガスラッシュ覚えてギガスラッシュめちゃくちゃ強いとか言って、
うんうんうん、
あの勇者の覚える技が全部強い全体攻撃で、
うん、
ああ、うんデスタムーアの第三形態を倒すための技ばっかりじゃないかと思
う。なるほど。
なるほど。確かに。
勇者ってあいつ倒すために存在してるんだってのすげえ感じて。
まあ、本来はそこに導かれてるはずなんだけど、みたいな。
そう、あ、勇者って、勇者がいたらデスタムーア戦ってめちゃめちゃ楽だったんじゃねえのって。すっごい感じて、もう胸を張って、ダークドレアムとも、デスタムーアとも戦いを挑むことがようやくできまして、
うんうん
う
ん、
もう僕はもう心身ともに勇者になって6の世界を旅立つことができたんですよね。
おなるほど。
もうこの体験がねメタ視点も含めてなんだけどもあの4と5をやってその上で6やって本当に良かったって思ったんだよね。
なるほどね。確かに、ね、
うん、この番組で5をやった後に何のドラクエやればいいすかねっつって4を押してくれて皆さん本当にありがとうございました、うん、もう全てがつながったわって思ったんだよね、う
んうん、いやだからうまくできてる構図なんだろうね、うんうん、
そういや5から始めて本当にすいませんでしたって思ったよ。
いや別にいいんじゃないですか。そこは
どっちでもいいんじゃないですか。4と5はまあどっちが先でも、
うん、
そこまではないんじゃない。6は確かにそう言われると大きいかもね。
そうなんか6からなんかいやなんかさあの僕の中で5やったから6やろうってちょっと意思ってちょっと僕の中で当時あったのよ。
う
ん、
でもいやそれやらなくて本当よかったなって思ったのよ。
そうだね、結果的にそうだね。
4もちゃんと見ててよかったっつって、
うん、だって4号やってないとそのさ、うん、あのデスコットで未来を見るって言われてもファってなるわけでしょ片方。
そうそう、ファ
ってこない
わけ。なんだこいつらってピンとこないし、
だからそのための時系列っていうかナンバリング順なわけだもんね。
そうなのよ。
ある意味
むしろネタバレです
からね。そうだね。そうそうそう、盛大にネタバレだ。まずいまずい、危ない。
むしろネタバレ。
いやであとね、ようやってちゃんとよかったなっていうのがやっぱりねホイミンの存在にもつながるんだよね。
ああ、
うん。
ハルさんとか多分ピンとこないかもしれないけども、リメイク版って、うん、魔物を戦闘で捕まえるってことはなくて、うん、仲間にするっていうのはなくて、
うんうんうんうん、
ストーリー進行上でホイミンと出会ったりピエルと出会ったりするんだよね。
あ、そこがそもそもシステムが違うのか、うん、
そうなのそうなの、
全然違いますね。あ、
そうなんだね。じゃあそれ以外の決められた仲間以外は仲間にならないんだ。
そうなのそうなの。
ははじゃあホイミンと
結構ねいるのよ。僕のそのツイッター上とかでは全然出てこないんだけども、他にもいるのよ。キングスライムとか、あとまあ普通のスライムとかもいたかな。
基本スライム系だけじゃなかった
し。あ、そうですそうです、全部スライム
だった。あとはあれか、レックスだっけ、
うんうん、
恐竜とね、
ドランゴか、
ドランゴか、そうそう
そうそう。でもね、
うんうん、
その中でまあリメイクで良かったなって感じるのが、
うんうん、
僕の中ではホイミンとピエルの出会いが運命的であってすごく嬉しかったね。で、あ、なんかさ、原作でどうだったのかは知らないけども、
うん、
デスタムア倒した後のエンディングでピエルって、
うん、
これからもなんか国の主となるような人に使えていきたいですみたいなことを言うのよね。
お、
うんうん、
でホイミンは僕は次の夢は人間になることなんだみたいなことを言うの。
うん、
どっちも4意識してるし5意識してるなってのすっごい感じたの。
完全にそうでしょうね。
そうですね。
もう実際どうなのかは知りませんけども、
うん、
いやホイミンは絶対人間になれるからって い, や、うん、いつかお前はピンクのおじさんと出会うからピンクのおじさんによくするんだぞ。
長
くする
んだぞ。人間キャラ以上にさ、その作品をまたいじゃってるもんだから余計感情移入しちゃうよね。
そうそうそう、うん、わーっつって、いやピエールってお前はいつかなんかみすぼらしい少年に多分会うと思う。なんかその少年がなんかキラーパンサーとなんか泣きながら殴り合ってるから、いや決してキラーパンサーは殺すんじゃない。
懐かしい、バシバシ殴ってたやつ
な。リボン出せずにね、とりあえず殴っとけっていうね。
そうそうそう、お互いブルブルしてるから、あどうすればいいんだっつって。
いやそうだよね。まあまあ本来的にはまあ基本はファンサービス的なところなんだろうけどね。
まあまあ
本当にだって相当後の話じゃない、おそらく時間的にはさ、
うん、そうだと思う。
6から4と5の世界って、うん、だからまあずっと同じ個体が生きてるとは考えにくいから、まあ全く同じ個体ではないんだろうけど、何かしらの意思が引き継がれてるか、そういう風なんだろうなとは思うよね。
そうそう、もうホイミンのヒーヒーおじいちゃんとかでも全然構わないんだよ、うん、あのホイミンとこのホイミンが違うみたいな。でもいつかピンクのおじさんと出会うからって言って、もうエンディングの中でこうホイミンと、ね、ピエールにすごい救われるんだよね。
うん、あそれエンディングでやるやつ。
そうエンディングでね、みんなと話せるシーンの中でね、ホイミンとピエールがね、俺にも話しかけてくれよみたいな顔でいるんだ。
小平ビジョン。
話しかけるはいるが、話しかけてもらいたそうにこちらを見ているみたいなこと
ね。こっちとしてはそれは思い入れあるからね。
そう、伝えたいことがあるようだみたいな。そうかそうかって。そう、なんかその辺がね、すごいすごい身に染みてね。結果。もう申し訳なかったけども、アモスにはもう酒場にいてもらいました。
まあしょうがないですね。それはね、しょうがない。
ちょっとねもう最悪テリーと引き換えもありえたんだけども、テリーとアモス天秤にかけたところはちょっとあったんですけども、
う
ん、
似てるからね、うん、
もうしょうがない、ピエールとホイミンは譲れないんだっつって、
うん、まあ正規メンバーでもないしね、うん、そうでも僕はアモス大好き、すっごい好き、
アモスもね、はい、よかったよね。あと僕ね、もう一個だけね絶対言わねばならないと思ったのはね、
はい、
ファルシオンなんですよ。
なるほど、
うん、おお、馬、
うん、
馬
いいですね。
あの過去最高の乗り物です。
いや僕も一番好きファルシオン、うん、すっげえわかる。なんならやっぱファルシオンも石化されてたわけじゃないですか。
そう、
も
う
そこがやっぱり熱いんですよね。
そう、熱い、あいつ
なんかただの、うん、乗り物だったじゃないですか今まで。気球とか、
うん、
ね、そのまあ5においてはマスタードラゴンですけど、最後の乗り物がね、うん、でもその最初からいるあの馬のファルシオン、一応イベントとして捉えたあのファルシオンが、
うん、
高い塔の先っぽに行くとあいつも封印されてると。
そうなの
よ、狭間の世界に行けちゃうから。
うん
うん、その ダーマ神殿とかそういうのと同等のレベル の, その重要度と見られてるわけじゃないですか、デスタムーアからすれば、うん、やっぱそれがその最初からいるやつがより本来の姿に戻ってこうなるっていうのが、やっぱりそれこそ主人公とかハッサンとかが本来の自分を取り戻して強くなるみたいなのとすごくこう同化して、もうメンバーみたいな感じがすごくするんですよね。
仲間でしたあいつ
ね、すごい良かった、うん、ごめんなさいね、うん、
真の姿を取り戻したらユニコーンだったって話ですよね。
そう、すごい。だからやっぱあそこで出てくる、なんだっけな、ボス名前忘れちゃいましたけど、なんかランプの魔人のやつと、うん、もう一人
いました、いました。
あの辺りとかもやっぱすごく心に残りますし、まあ、まだツイッター上では多分更新されてない部分になると思うんですけど、その、うん、そっから先のアクバーね、僕が一番好きなボスはアクバーなんですけど、
はい、
アクバーのあのあたりのものストーリーというか、
うん、
賢者兄弟をこう見つけるあたりとかは、うん、僕は多分6の中で一番好きなところなんですけどね。アクバーどうでした？
アクバーは、いや、アクバーいい話だったなと思いますよ。
ハル、うん、さん覚えてます？アクバー
覚えてない。
覚えてないね。
そして予習のところにも出てきてないから今
そう、そうだね。
誰だっけってなってる。
最後の最後だよね。なんか僕は狭間の境来てからこんなにしっかりストーリーあんだっつのね、うん。
結構街ありますしね。
うん。
うん
うん、
あの牢獄の街っていうのがあって、
最後の街で。
そうです。あのまあ絶望の街と欲望の街と最後に牢獄の街っていうのがあるんですよね。
うん、
でその牢獄の街ではまず本当に牢獄ばっかりある街なんですけど、
うん、
あのそれぞれの街に特徴があるんですよね。そもそも、うん、あの狭間の世界に行ったら絶望の街ではみんな住人が絶望してる、
う
ん、
絶望してた、
うん、もう何をやってもしょうがねえんだみたいな武器屋とかいろいろあるんですけど、うん、もう武器なんか売ったってしょうがないみたいな、うん、もうこの世は、ね、うん、魔王に乗っ取られて終わりだみたいなことを言ってるやつら、うん、まあ、そこを、うん、まあ、希望を持たせてあげるっていうイベントがあって、
うん、
で欲望の街ではみんな金儲けにギラギラしてるっていうね、でそこもその金儲けにギラギラしすぎるの良くないよっていうイベントがあって、
うんうん、
で最後牢獄の街に行くんですけど、
うんうん、
牢獄の街ではまあその人々がその悪魔に虐げられてるっていうことなんですよね、
うん
うん、でその牢獄の街に入るときにその門番がいるんですよ。
ほう、いましたね。なんか、うん、巨人じゃなくて、
そうそうそう、巨人だったと思います。確か地獄の門番、
うんうん、
っていう、確かなんかそんな名前、ごめんなさい違ったかもしれないけど、その門番が、まあ、戦って勝てたら中に入れるよって話なんですけど、門番がいいやつなんですよね、
うん、
お前だったらもしかしたら悪魔は倒せるかもしれねえっつって、実はその牢獄の町の虐げられてる人々を解放させることを目的としてその門番やってたみたいな感じなんですよね、うん、そっから僕の中でちょっと胸アツなんですよ。
うん、
でやっぱあの下克上というかその、うん、虐げられてた人たちが反乱を起こすっていうストーリーなんですよね、
うんうん、結構しっかり準備してたんですよね彼ら。
そうそうそうそう、うん、もういつやろうかって思ってたところのきっかけとなったのが主人公一行が、まあ、一応捕まって、うんうん、中にまあ一緒に牢獄されちゃうんだけれども、
うん、
まあその行った先でその牢獄のなんていうんですか兵士にあの、うん、化けてるあの人がいるんですよ。
ソルディ、
そうです、ソルディ、ソルディ兵士長、うん、ここにいたのかっていうのが
あれびっくりしたよね。
めちゃくちゃ熱くて僕の中で、
はいはいはい、
ソルディ兵士長覚えてます春さん。
忘れてますよ。
覚えてないよね。
でもソルディは
どこで出てきた人、
特別あのレイドックで最初にあの兵士の試験を受けるのを覚えてますかね、ハッサンと出会うところ、その兵士の試験を受けてよしお前はこれから兵士だっていう風に言ってもらえるところ、あれがソルディです。
あーいたかもしれない。そうそう、夢の世界の方のレイドック、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、でその、ソルディが途中でいなくなっちゃうんですよね。
うんうん
うん、でなんでいなくなったのかどこに行ったのか分かんないみたいな伏線があって、
うんうん、
でそれの回収がその牢獄の街の中で行われて、でソルディはソルディで訳も分からず嘆きのじゃないわ、狭間の世界に行っちゃってるけど、うんうん、どうもこっちではその賢者がいて、その賢者はいやすごい大事な人だから助けなきゃいけないって、彼は彼なりの正義感でずっとそこで戦ってるわけですよ、
うんうん、
でそこに主人公が来て「おお前か!」みたいな形になる、うん、あそこで兵士の服をもらってこう何て言うんですか、こう自分たちも兵士に紛れ込みながらいろんな情報を集めたり、いろんなこう、ね、仕掛けを作ったりしながら反乱をまあ主導していく、で反乱を起こして悪魔と戦うんですけど、
うん
まあ、そこがねもう僕の中では一番なんか6の中では実はデスタムーアよりも盛り上がってるところで、でまあ前もほら、お話しした時にはできるだけレベル低い状態で倒したいっていうのがあるんですよね、
はいはい、
僕の中では、
うんうん、
でも悪魔だけあの僕の中ではちょっとどうしても倒せないなって思ってしまうんですよいつも、そのレベル低い状態で、
うん、
でもこれ以上上げるとなんかバランスがおかしいしっていうところで、
うんうん、
唯一アクバーにだけ使っていて僕の中でルールがある大事なアイテムがあるんですけど、うん、それがね時の砂なんですよね。
おお、
戻るやつだっけ。
そうです、
巻き戻しやつ、
はい、戦闘開始時に戻るっていうやつですね、
うんうん、
だから、レベルは変わんないわけじゃないですか、本当にただ時間が戻るだけなんで、
う うん、
戦闘開始時にまた戻るだけなんですけど、もう一回チャレンジっていう時にそのアクバーの時だけ、
はいはいはい、
何回も何回もその同じレベル同じ戦闘力でアクバーにチャレンジしていって倒せるまでやるみたいなね。
へえ、
そういうアクバーにだけ使ってました。
へえ、
うん、ものすごくいいストーリーだなって僕の中ではすごく思ってますね。
なるほどね、
うん、まあある種あれだよね、レジスタンス的な雰囲気だね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。そこでまあ
確かに うんうん、あの辺のその鬱屈とした町の人たち結構勇ましく戦うんだよね。
そう、そう、しかもなんか力の種を研究している人がいて確か、
うん、ああそうだ、もういっぱいもらった、そうあげるよって言われて、
力の種を研究して町のみんなに食わせてそれで反乱を起こすんだみたいな
熱い、うん、絶望 してらんねえみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、そこがすごく良かったなって思いますね、うん、で、うんうん、でまあちょっとさっきね、あのデスタムーア戦の話が出たんで僕も思い出したことが一つ、うん、2回目ぐらいに、うん、あの僕がプレイした時、多分初めてじゃない時ですね、うん、2回目ぐらいにプレイした時にそのデスタムーアが3形態あったっていうのはもちろん覚えてるわけですよ、
うんうん、
で最初のジジイなんてすぐ倒せたなって思ってて、
うんうん、
でもうなんだったら、まあ、僕はね、あのちょっと小平さんとは違ってあのその時点で勇者だったんですけど勇者の覚える技の一つにミナデインっていうのがあるんですよね、
はい、はいはいはい、
でミナデインってなかなか使わなくないですか。
複数人で使うやつだっけ。
そう、全員、
そうそう、
全員の行動をその一旦その使っちゃうんですよね、
うんうん
うん、で全員の行動使って全員のそのまあまあみんなでいいんですよ。みんなででいいってことですよ、う
ん、みんなででいいんだね、
はい、
うん、
超強力な一発を打つんですよね、
うんうん、そうっすね、
うん、でなかなか僕使う機会ないなって思ってて、うん、でそうだと、もしかしたらジジイの携帯の時みんなでいいんで一発でもしかしたら殺せるかもしれない、倒せるかもしれないと思って、うんうん、もう回線一発目ミナデインですよでもあいつデフォルトで魔法カンタかかってて一発目にミナデインって打ったらそのまま主人公に帰ってきて主人公バーンって死ぬんですよねめっちゃ笑ったんですけど、うわーっつって
ギャーッて
まあまあリセットボタン押しますけどねそこでね
心折れるよなんかね。
いや本当に。そうって。もうだからまあそれがすごく印象に残ってるっていうのと、でまああのもちろん第二形態第三形態も強いんですけど、僕第三形態がどうしても納得いかなくて、うん、意味が分かんないじゃないですか。だって顔と手が浮いてるってどうなってんのって思いません？うん、その例えばあのあれですよ、ドラクエ11の、うん、あの、うん、ウルノーガの最終形態覚えてます？
あの両方竜のやつ、
そう竜の頭の部分となんかウルノーガの顔っぽい、うん、骸骨っぽい、
うん、
その両サイドでこうまあなんていうんですかな、竜の頭と尻尾の方両方とも顔になってて両方がこう攻撃してくるみたいな、
うん、
あれだったらまだ分かるじゃないですか、体がどうなってるのかイメージつくでしょ、
うん、
でも意味が分かんないじゃないですか
デスタムは、ね、
宙に浮いてるの手と顔が宙に浮いててでしかもその時の演出として覚えてるかどうか分かんないですけど、うん、第2形態のデスタムーアが死んだ時にこう、うん、画面がガラスが割れたようにバリバリバリンってなるんですよ確か。
うん、出てきます。
で裂け目をバッと裂け目を作って、裂け目の向こう側からデスタムーアが出てくるみたいな、う
ん、出てきますな。
リメイク版の方ですね。
そうですね。あ、いや、そうそう、
いやスーファミは、ね、顔と手がでかくなるんですよ第2形態の。だけでしたっけ。
あ、
そう、俺今日見てた違ったんだと思って
そうそうそう、それ見て、でなおかつちょっとどっかのなんか解説かなんかを見てなるほどねって思ったんですけど、
うんうん、
狭間の世界自体がまずデスタムーアが作った世界じゃないですか、あそこの世界っていうのがね、うんうん、で第三形態っていうのは狭間の世界そのものを自分に取り込んだっていう設定らしいんですよデスタムーアが。
取り込んだって設定。
そう、だから狭間の世界そのものが体っていうことらしいんですよね。だから顔、
まあ、その
ものと手が浮いてるんじゃなくて繋がってるんですよ、世界そのものだから、
うん、なんかもうネオエクセスみたいな話になってたな
あ近いかもしれない。
そうそう、だからこうね、なんか世界そのものと戦って、その狭間の世界そのものと戦って倒したから狭間の世界が崩れていくんですよ。
あー、なるほどな、ファルシオン助けて。
そう、
まあ、そもそもデスタムーアのコアはあのね、まあジジイの時に持ってる 玉、
そうそうそうそう、そう
あれが、
ね、あそうだよね、
ずっとね変身するとき引き継がれてるから、うんうん、あれがコアなんじゃないかっていう話もあるしね、
うんうん、そうです、まあまあそうですよ、なんかあのジジイはうまいことキャラクター作ったなと思いますよね、まさか、うん、ね、あの玉の方が残るんかって最初思いましたけどね、そう、なんか すごくよくできてるなと思いますし、まあまあ、あとまあハルさんもご存知かと思いますけどね、ダークドレアム倒したら、ね、デスタムーアを殺しに行ってくれるっていう、あの演出もすごく好きで。
でもあそこでさ、デスタムーアじゃねえや、ダークドレアムがさデスタムーア殺しちゃうとさ、あの勇者っていう立場は一体ってなるよね。ちょっとね、今さっき話聞きながら、あそうだよ、
まあまあまあそうですよ、まあもう、まあ、明らかにメタ視点だからもうしょうがないんですけど、そこはね、
まあ、まああれはねイフだよね、完全にね、
もう完全にそうですね、うんうん、
生死じゃないよね、
う
ん、
そうそう、あのグレイス王がやろうとしてたことはこれだったっていうことですよね、
うん、そうそういうことだよね、
うんうんうんうん、
だからなんかまあまあ、あれはね、おまけとしてはすごい熱い展開だよね、
うん、
そりゃそうだよね、レベル的にってなるよね、
ボッコボコでしたね、うんうんうん、いや小平さんと何かこうなんか心に残るエピソードとかありました？
そうだね、まあでもエピソード的な部分は大体言いたいことは話したかな、
なるほど、
もうあとはもうバトルとかそういう話になってくるかな、
うんうんうん、なるほど、まあ、僕もねもちろんね言いたいことはありますけれども、うん、まあ、とりあえず今回は危機に徹して、なんか2回目もやってもいいみたいな話を聞いてるんで、
そうですね、うん、まあここまでで現実もう今日は全ここまでは前編ぐらいの気持ちでね、
うんうん
うん、あの僕とデスタムーアのお話でしたよ
そうそうそう、僕とデスタムーアと勇者
そう、僕とデスタムーアと勇者もうドラクエ6の副題だよね、幻の大地ならぬ
導かれし勇者たち、
聞いてる人からするとね、あれ今回はダンはだいぶ喋らないなって思ってたかもしれないですけど大丈夫です、次回多分ずっと喋ってますから、はい、
そうですね、まあまあ、うんうん、ここまでを前半戦としてね、うん、まあ、もう一周に分けて次後半戦に向かっていこうかと思いますんで、
はい、
今週は一旦エンディングに向かっていこうかと思います。
はいよ、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなど受けたまわります、カメレオンスタジオ。
エンディングです。
はいはい、
おーい、助かった、トイレ行きたかったんだ途切れなかったらどうしようかと思っちゃったということで、まあとりあえず一旦エンディングって感じですね。
そうですね、
はい、来週で続く、
今週はここまでとしてね、
いや、やっぱ収まんなかったですね、
はい、まあ現実僕の原稿もここまで7割ぐらいなんだけどね
またちょっとあるんですよ
まだちょっとある、あとは、あとはハッサンの話とかそんな話だからね、大した話じゃないんだよね。
いやいやいや、いいじゃないですか、ハッサンの話またじゃあ次回聞きたいですね。
いやいや、そんなわけで今週はこの辺で終わっていこうかと思いますけども、
はい、
はい、
来週は今週ブレーキ踏み気味なダンさんが、うん、アクセル全開ということでね、
はい、
ダンさんがついに6速まで出す瞬間を見れるということを期待して
そうだね、真の姿を見せるときは今しかない
ダンさんの第3形態が出てくる
僕は何と一体化するんですか
いいね
まあまあそんなんでね、今週も一応終わっていくんでね、最後にいつものやつ読ませていただきますと、
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
はい、
そんなわけで第115回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
ダンでございました。
それではまた来週、
To be continued、
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。